それでは聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き8章26節から39節です。新改訳聖書、新約聖書は249ページです。お読みします。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。こふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていきた。それでは、導いてくれる人がいなければと題して、吹き牧師からメッセージをお願いします。お願いします。
おはようございます。聞こえますか、はい、大丈夫ですか。はい、今日は、約半分の人がZoom で参加ということになります。10名の方がZoom で参加ということになっています。 ですから、今までの中で最も、礼拝の中で Zoom 参加の人数が多いということになりました。猛暑の中、新型コロナウイルスの蔓延の中、皆さんお元気でしょうか。香川県も、とうとうまん延防止等重点措置の対象県となりました。今年グローリーチャーチ高松は Zoom のシステムを採用して、また新しいヨハネス1という録音装置付きの教会オルガンを購入いたしました。それがコロナ禍で皆生かされる結果となりました。今まで神様に守られて、なんとか整えられた礼拝を続けることができていること、神様に感謝しています。先々週はステパノという羊さんの殉教の話をしました。今日は2番目の羊であるピリポの話をいたします。最初に皆さんに質問をしたいと思っています。使徒の働きの6章や8章に出てくる羊のピリポと、それからイエス様が任命された12使徒のリストの中に出てくる12使徒の一人であるピリポとは同じ人物なのでしょうか、それとも、違う人物、別人なのでしょうか。そういう問いを発したいと思いますけども、 どちらだと思いますか？実はそのプロを自称している専門家の中でも誤解している人がたまにいるんですね。ですから念をしておきたいと思っています。結論から先に申し上げます。使徒の働きに出てくるこの8章のピリッポは、選挙によって教会の総会で選ばれた羊なんですね。でこれは福音書に出てくるイエス様が直接立てた使徒ピリッポとは別の人物です。でこの2人のピリッポを混同しないように注意しておいてください。さて、使徒の働きの8章になって、自分のいる世界であるこのエルサレムからこの目を広げて、そして自分の世界ではない周りの世界、サマリアとかもっと近隣の世界に、福音伝道が進んでいく様子が描かれています。エルサレム中心の話がその働きの1章から7章まで出てきますけども、8章からはサマリアやユダヤでの伝道の話に入っていきます。8章の前半ではサマリア人への伝道の様子が描かれています。またエルサレムのサマリアというのはエルサレムの北側なんですね。北側のサマリア伝道へと広がっていった話が8章の前半に出てきます。そして8章の5節のところを見てください。それから8章の25節、見ますと、その場所がサマリアであったということが分かります。でなんでこのエルサレムからサマリアの方に伝道していったのかというと、そのきっかけは迫害だったんですね。迫害する者はそのキリスト教は邪教だと勘違いして、その活動を止めようとして起こるんですね。そのため殉教者も出ました。先々週は殉教のお話をいたしました。ところがそのユダヤ教側がクリスチャンを迫害すればするほどクリスチャンの信仰は強くなり、さらに、クリスチャンは散らされて外に逃げていくということが起こり、そのために福音が広がっていくという結果になっていったんですね。サマリア人はユダヤ人にとっては仲の悪い、実は嫌な隣人だったんですね。嫌な隣国の人であって、あまり付き合いたくないという人だったんですね。でもその人種的な差別を乗り越えてピリポはサマリアに行って伝道した様子がその8章の前半に書かれています。26節からはこのピリポのサマリア伝道から今度はガザへと話が移っていきます。8章の25節見てください。そこまでがサマリアですね。こうして人たちは証しをし、主の言葉を語った後エルサレムに戻っていった。彼らはサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えた。そこまでがサマリア伝道の話ですね。そこから26節になります。さて主の使いがピリポに行った、ね、今までずっと北に行ったんですが、今度は南あるいは西側ですね。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。今日の聖書の箇所である8章の26節以下は、そのピリポがエチオピア人の政府の高官を導いた様子が書かれています。ピリポはサマリア人、エチオピア人に福音を語りました。ピリポには人種的な偏見なしに非ユダヤ人に対しても伝道しようという姿勢があったことが伺い知ることができます。ピリポは自分の家族さえ救われればもうあとは何もしなくていいというような姿勢じゃなかったんですね。実はピリポには4人の娘さんがいたんですね。未婚でした。その人たちもやっぱり伝道者になっていったんですね。これがそこで終わったんじゃなかったんですね。自分の文化圏の外にいる人と付き合ってたんです。外にいる人と付き合うのは嫌だという人種的な壁を作った人ではなかったんですね。自分と違った世界に住んでいるサマリア人に対しても、あるいはエチオピア人に対してもピリポは福音を伝えていきました。ちょっと地図を2つお見せします。皆さん、ズームで 見てらっしゃる方はズームをお送りしましたズをお送りしたんですけども、もしかしたら一緒に見ることが難しいかもしれませんけども、まあ、言いますから聞いててください。エルサレムを見てサマリアがどこにあるのか、ガザがどこにあるのか頭に入れてみてください。最初の地図、そこはその青がフィリポの歩みなんですね。わかりますか。そして点線の 赤線が初期のペテロの行動の足跡なんですね、足跡なんですね。そして赤線がそのパウロの初期の歩みなんですね。2番目の地図を開けてみてください。大西君お願いします。そこはピリッポの話だけですね。ピリッポがエルサレムから始まって、そしてそこからずっと南西の方に下っていって、そのガザに行って、そこでエチオピア人に伝道して、そこからアザトを通ってカイサリアに行った、その行程が地図に書かれています。ここがピリッポの伝道 のその後の地図、どういうふうにしてピリッポがこうエルサレムからずっと南西に下っていって、そしてガザに行き、そこから北の方にカイサリアに行ったという、その地図ちょっと頭に入れていただきたいと思ってます。この地図でお分かりのようにエルサレムからサマリアは北の方面ですね。8章の1節から25節まで。それでピリポのサマリア伝道の様子がまず描かれていて、それから26節以下で今度はピリポは今度はエルサレムから見て南西にあるガザ方面に行きました。エルサレムからは南西ガザをずっとつながっていく通りがあります。そのガザに向かうように天使の導きを受けて、そして精霊の導きによってこの馬車に乗っているエチオピアの高官に出会って彼に伝道したわけです。ガザは昔はペリシテ人の住む町だったんですね。で、そのパレスチナっていうのはペリシテ人の土地という意味ですね。現在ガザはそのパレスチナの自治区となっているんですね。でパレスチナの自治区2つありますけども、その西側の方、ウエストバンクとガザと、この2つがそのパレスチナの今自治区になってますね。そこの自治区でハマスという政治勢力がイスラエルと争っている場所なんですね。ハマスはそのガザからイスラエルに向けてロケット弾をこう打ち込むんですね。イスラエル政府はその報復としてガザを邸宅爆撃すると、で、街が破壊されて死傷者が出るというようなことがニュースで報道されています。まあ、ガザは現在はそのパレスチナ自治区にあって、そのイスラエルとの紛争地域なんですね。そのガザの近くでこの、パレスチナ人の高官はピリッポと出会って、彼はそこで福音に触れて、そしてバプテスマを受け、そして彼はその後エジプト経由でエチオピアと呼ばれた実はクシュの国に戻りました。ピッポの方はといえば、彼はこの後カイザリアという大きな港町に移動してそこに定住しました。使徒の働きの21章の8節9節を見ますと、ピリッポの地にそのパウロに手助けをしたことが記されています。でピリポには4人の未婚の娘さんがいたんですね。4人とも神の言葉を語る人であったことが分かります。そしてそのカイサリアの町でパウロの世話をしたようなんですね。27節28節を見てください。ここにピリポがエチオピア人の政府高官にアプローチした様子が描かれています。27節から読みます。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダケの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。まあ、エチオピアといっても、まあ、基本的にはスーダンのあたりを本拠地とした王国でした。古い時代の文献ではエジプト以南 をこれエチオピアとあるいはあのアイティオピアともいうんですけども、エチオピアと呼んでいたんですね。実はクシュ人の国でクシュ人をエチオピア人と呼んでいる場合もありました。ですからエチオピアと書いてはありますけども、まあ、スーダンが中心地で、そして現在のエチオピアまで広がった王国でありました。クシュは現在の南エジプトと北スーダンにあたるその北アフリカのヌビア地方を中心に繁栄した文明化された王国でした。そして、古代エチオピア王国はその現在でいうそのスーダン、それからエチオピア、ソマリア、ジブチ、ケニア、南スーダン、アラビア半島の一部まで及んだ大きな王国でした。まあ、近代になって、まあ、欧米のアフリカでの植民地支配がずっと起こっていったんですね。いろんなこう列強があちこちのアフリカの国々をこう自分のこう植民地としてしていったんですけども、まあ、アフリカの分割が進んでいったんですけども、でもエチオピアは欧米による植民地支配の最中にあってもその独立を保ったアフリカ最古の独立国であったんですね。まあ、現在でいうスーダンには実は早くからキリスト教が伝わったんですね。もう紀元後の5世紀からずっとある意味で1000年ぐらいの間キリスト教国だったんです。で、多くの人々はキリスト教を信仰し続けました。しかしその後イスラム教国となって、ほとんどがイスラム教となりました。しかし現在でいうエチオピアはその人口の約 62% がエチオピア正教会を中心としたクリスチャンなんですね。もうクリスチャンが圧倒的多数ですね。エジプトにもこのコプト教会というのがありますけれども、エチオピアにもそのコプト系の教会が中心になって、そして多くの人がクリスチャンなんですね。で、コプト教会というのはエチオピアでもそしてエジプトでも今でも活動が続けられています。で、エチオピアはクリスチャンが主ですけれども、それ以外にイスラム教徒もいます。それからユダヤ教を信じるベタイスラエルというのがいますね。でも多くの人が今そのイスラエルの働きによってそのイスラエルの方にずっと飛行機でこう移住していったっていう経緯があります。それからあるいはプロテスタントもいます。ですからいろんな人たちが共存しているような地域なんですね。私は以前エチオピア料理をトロントで食べたことがあるんですね。非常に美味しかったですね。主食はテフという穀類を粉にしたクレープのようにしてこう焼いて、それに野菜とか肉なんか乗せて食べるインジェラという料理があって、それが美味しかったですね。それから代表的な料理としてはワットとか、それからクックルと呼ばれているエチオピア風の辛いスープ、それからトゥープスと呼ばれている焼肉やりは炒め肉とか干し肉料理なんかがあります。で、スーダンやエチオピアにはキリスト教が大きく広がったわけですけども、その起源がそのエチオピア人の女王の神だけの交換のこの宦官が古代エチオピア王国に持ち込んだところから始まったであろうと考えられています。27節にエチオピア人の女王神だけとありますけども、その神だけといいんですけども、これは個人の名前ではなくてエチオピア女王の称号なんですね。その大きな王国の全財産を管理していた人ですから、相当な権力とお金を持っていた人でありました。彼は今で言うと財務大臣、日本で言うと財務大臣みたいな地位にあった人でした。このエチオピア人は宦官でありました。宦官というのは去勢された人のことを言います。王室にはハーレムがあって、それを管理する責任もあったので、性的な誘惑から守られるようにというして、かわいそうにこの政府高官も去勢されたそのものと思われます。非常に非人間的な扱いを受けたわけですね。そのエチオピア人は聖書の神に対して求める心がありました。 そのスーダンのあたりからクシの国からエジプトを通って、そしてずっとこのエルサレムまで約2000キロの旅だったんですね。しかもそれはビジネスのためじゃなくて礼拝をするために長い旅をしてエルサレムに登ってきたというんですが、本当かいっていうぐらいの大変な旅だったんですよね。で彼は旧約聖書の神を信じたものと思われますけれども、ところがユダヤ教側の規則によりますと、その彼は、まあ、宦官でしたので、そのユダヤ教に改宗することができなかったんですね。当時宦官が潰れたもの、それから去勢されたものはユダヤ教徒になることができないと、そのユダヤ教になることが禁じられていたんですね。聖霊はこういう神を求める求道者とピリポを出会わせたんですね。ピリポは庶民として徒歩で伝道していました。一方このエチオピアの高官は馬車を使って旅をしていました。今で言うともうリムジンに乗って移動するような権力もお金も持っていたような人だったんですね。相手がそんな偉い身分の人であってもピリポは聖霊に導かれて勇気が与えられて臆することなく語りかけました。聖霊が語りかけたと聖書で書かれていますけども、29節と30節開けてみてください。8章の29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。ピリポは聖霊の導きに従っていたので、実にタイミングよくこのエチオピア人の政府高官と出会うことができました。さらに実にタイミングよく聖書の話を切り出すことができました。このエチオピア人はその礼拝のためエルサレム神殿に行ってその帰りだったんですね。彼はイザヤ書を持っていました。当時このイザヤ書一冊すごい高価なんですよ。もしかしたらエルサレムに行った時に買ってきたものかもしれません。彼はそれを読んでいる最中でした。しかもタイミングがいいことにイエス・キリストの十字架が予言されているこのイザヤ書53章を読んでいたんですね。このエチオピア人は御言葉の種がある程度まかれていました。聖書の神に関するある程度の知識があり、さらに求道心がありました。しかし聖書を読んでも内容がよくわからないという状態だったんですね。聖霊はその求道心のある魂とピリポを絶妙なタイミングで引き合わせたのでした。私が今まで東京やあるいはトロントやシンガポールやミシガンでいろんな人に伝道して、いろんな人がクリスチャンになりました。その人たちのことを振り返りますと、いつもタイミングよく出会うことができたなと思います。聖霊の導きによってタイミングよく話をすること、話を切り出すことができたなと、そしてタイミングよく聖書の話をすることができて、またタイミングよく決心に導くことができたなと思いました。そのことを振り返ると、それは私の力でできたんじゃなくて聖霊が働いてくださったんだと、聖霊が働いてくださったおかげなんだといつも私は思っています。神様は直接人を介さずに救いに導くというようなことを、神様がもういきなり石からでもなんかこう語りかけて、そしてその人をクリスチャンにするってことはしないんですね。神様はキリストの証人を用いて福音を聞くチャンスをその人に与えて、そしてタイミングよく人を救いへと導いてくださるんですね。神は聖霊の働きによって人の証を用いて救いの技を起こしてくださいます。ですから私の方でもいつでもキリストを伝える準備を整えておいて、そしていつでも聖霊の導きに従って行動できるように、開かれた心を、聖霊の導きにオープンであるような心を持って準備をしていく必要があるのではないかということをここから教えられています。フィリポの伝道の前半ではたくさんの人がいるサマリア人で、たくさんの人が クリスチャンになった様子が書かれています。ところがその今度は南の方の行ってガザに向かう道でクリスチャンになった人はたった一人だったんですね。荒れた場所で人もあまりないような寂しい場所でぽっつりとある人がクリスチャンになりました。しかし前半が成功の話で後半はあまりうまくいかなかった話だというふうに解釈する必要はありません。そんなふうにピリポを裁く必要もありません。前半の華々しい大衆伝道もそれから後半のぽっつりとした伝道も聖霊による大切な働きだったんですね。8章の30節でペテロは質問を聞き出しました。実はギリシャ語を読むと実はシャレが入っていることが分かります。ギリシャ語読まなきゃ分かんないんですけど、読むとピリポは読んでいることが分かりますかと言った。読んでいることがアナギノースケイズ、分かりますかはギノースケイズなんですね。こうやってシャレを言いながらユーモアを交えて問いかけたんですね。するとこの政府高官は心を開いて自分の隣に座るようにピリポを招き入れました。31節見てください。31節開けてみてください。するとその人は導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか。これが今日の説教のタイトルにもなっている一番大切な聖句です。未信者求道者には導く人が必要です。解き明かしをしてくれる人が必要です。聖書は優しい言語で書かれているので読めばある程度のことは理解できます。でも導いてくれる人がいなければキリストがどういうお方なのか聖書の深みに達することができません。特に旧約聖書を読んでいる人が旧約聖書が分かり、そして預言書が分かり、そしてイエス・キリストに対する信仰に到達するのにためには導いてくれる人が必要なんですね。聖書は聖霊によって書かれた書物です。ですから生まれながらの人には霊のことはなかなか理解しがたいことなんですね。霊のことは霊によって解釈し、それを解き明かしてくれる人がいなければわからないことが多いんですね。けれども優しくわかるように解き明かしてくれる人がいると、ああそういうことなのか分かったと、そのキリストに対する理解にまで達することができます。解き明かしをしてくれる人がいると聖書が自分にとって意味があることなんだということを悟ることができるんですね。聖書を読むことは大切なことです。この、神田家の交換も聖書を読んでいました。聖書を読んでください、ぜひ読んでくださいって言って、まあ私は勧めるんですね。聖書を読むこと、それによってクリスチャンになるわけですけども、でも聖書を読んでください、読むことは大切なんだけども、でも読んだだけでは何もわからないという人が結構多いんですね。読むだけでなくてその人のためにその聖書が解き明かされる必要があります。そのためには証人が必要なんですね。その証人が御霊の導きに従って信仰体験に基づいた聖書の解き明かしがあると人はクリスチャンになっていきます。ローマ人への手紙の10章の14節にはこう書いてあります。聞いたことのない方をどうして聞くことができるでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうかと書かれています。述べ伝える人がいなければどうして信じることができるでしょうかと書かれています。導いてくれる人、解き明かしてくれる人がいて初めて人はクリスチャンになっていきます。皆さんは聖書の解き明かしを何度も聞いています。そして御言葉を学んでいろんなことをすでに知っています。でも初めての人や求道者の方は何のことなのかさっぱり理解できないということが多いんですね。そういう時に先に救われ先に学ぶことができた皆さんは ぜひ未信者や求道者の方々に聖書を使って正しい道案内をすることができる人になっていただきたいと願っています。私はイエス・キリストを信じた後でも一生懸命旧約聖書を読み始めましたけれども、ところがサムエル記とかああいう物語だと分かったんだけども、そこから先イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書と進んでいくと、もう何のことだかさっぱり分かりませんでした。ある時なんかすごい祝福みたいなのがあって、ある時いろんな裁きみたいなのがあって、でそんなのがいろいろ高校が現れて、一体何を言いたいのか、何の時の何のためのことなのか全然わからない、そんな感じだったんですね。ところが、その2回目にその同じ場所を聖書を読み始めて、そしてざっとした歴史とか地理的な背景を少し学んで、そしてイエス・キリストを中心にして旧約聖書を読んでいくに従って、だんだんと聖書を統一的に理解できるようになってきました。そして、ああ聖書の中心がイエス・キリストなんだなということが分かってきたんですね。そしてしかも導いてくれた人がいたおかげで、あるいは一緒に学ぶことができる人がいたおかげで、いろんな人から教えられて、そんなおかげでだんだんと聖書を理解することができるようになってきました。特にいろんな箇所でイエス・キリストによる予言の成就があるんだということが分かると、聖書を面白く読むことができるようになりました。皆さんもイエス・キリストを中心に聖書を読むと聖書全体が分かってきます。聖書の中心はイエス・キリストなんですね。ぜひ聖書を使ってイエス・キリストを証ししていただきたい。そして聖書のどこからでもイエス・キリストの福音を語ることができるようになっていただきたいと。そして、未信者や求道者の方々が、あ、そっか、分かったと言って、自分とイエス・キリストとの関係を理解できるように導いていただきたい。それが、その人の信仰や信仰の働きとなっていきます。32節から35節まで見てください。32節、彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言ってるんですか。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。フィリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたと書かれています。このエチオピア人は有名なイザヤ書の53章を読んでいました。フィリポは宦官の質問に答える形でイエス・キリストについて語りました。フィリポは当然イザヤ書53章に書かれている彼というのはイエス・キリストを指すと説明したであろうと思われますね。フィリポは53章に書かれているようにイエス・キリストが黙って抵抗せずに、その黙って苦難を受けて殺されていったんだということを語りました。苦難のしもべが誰であるか、それはイエス・キリストを知っていなければわからないことからなんですね。イエス・キリストの死の700年も前に書かれたこのイザヤ書によって、イエス・キリストの十字架のことがこんなにも生き生きと鮮明にこう描かれているんだということを私が知ると、それが私に驚きをもたらします。そしてイエス・キリストが私たちの罪を背負って私たちの罪のために身代わりに死んでくださったんだということが分かると、イエス・キリストに対する信仰が生まれてきます。イザヤ書53章は新約聖書のいろんなところで引用されています。例えばマタイ伝の8章の17節ではイエス・キリストが私たちの病を負ったことが説明されています。あるいはルカ伝の22章の37節ではイエス・キリストが犯罪人の一人に数えられて罰を受けたことが書かれています。ヨハネの12章の38節ではイエス・キリストを信じない人がいることが書かれています。 そして第一ペテロの2章の22節から24節ではイエスキリストは罵られても罵り返さなかったんだということが書かれています。フィリポはイザヤ書53章の説明だけにとどまらず、ここをスタートにしてイエスキリストの福音を語りました。伝道というのはイエスキリストの福音を語ることです。ノンクリスチャンにアプローチするときに、私はよくその人のことを理解し、その人の問題を理解します。その人の問題を聞くこと、その人の状態を知ること、あるいはカウンセリングをすること、これみんな大切なことではあります。でもそれだけでは不十分なんですね。イエスキリストの福音を語るところまでいかなければ、あるいはその人を集会に誘ったりして、その人が何らかの形でイエスキリストの福音を聞く機会が与えられなければ、伝道したことにはなりません。特にイエスキリストの十字架と復活について理解していただけるように、助力すること、助けること、そしてイエスキリストが神様の御子、神の御子であることを信じるように助けること、これが伝道なんですね。8章の36節からずっと39節まで、見てください。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った、見てください、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。これが36節ですね。37節がないんですね。欠如しています。そして38節、そして馬車を止めるように命じた。フィリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、フィリポが宦官にバプテスマを授けた。39節、二人が水から上がってきた時、主の霊がフィリポを連れ去られた。宦官はもはやフィリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。宦官は福音を聞きました。そしてイエスキリストを信じました。そして信仰を告白してバプテスマを受けました。この順序で世界中で新しいクリスチャンが生まれ、教会に入る人が起こされています。福音を聞いてそれを理解し、イエスキリストを信じて、そして信仰を公に告白してバプテスマを受けるという順序が本来あるべき順序なんですね。で、エチオピア人のこのバプテスマというのは信仰の告白に基づいています。37節は元の原点にはありませんでしたが、別の写本では次のようになっています。皆さん聖書をお持ちでしたら、その中のところ、脚中のところを見てください。そうするとこう書いてありますよね。37節、そこでピリポは言った、もしあなたが心底から信じるならば良いのです。バプテスマを受けてもいいですが、心底から信じてるんだったらいいんですよ。すると彼は答えていった、私はイエス・キリストが神の御子であると信じます、という信仰告白の言葉がその脚注に書かれていますよね。36節から38節までの流れがスムーズではありません。そのため初代教会が実際にあった告白として、この信仰告白を後から補って書き入れたものであると考えられています。つまり、脚注に見られるこのエチオピア人の信仰告白はもともと原点にはなかったけれども、実際にそういう告白があったので後で付け加えられたのだと考えられています。バプテスマはこの信じたその人の信仰告白に基づいて授けられます。私の教会では信仰者のバプテスマを大切なものとして信じ実行しています。本人がイエス・キリストを信じ受け入れ、そして信仰告白をしない限り、バプテスマは受けさせるべきではないと考えています。また使徒の働きの8章の38節では、これは神殿によるバプテスマであったと推測できます。具体的なアクションがどうあったのかはよく書かれていません。一体水の中に一部使ったのか、それとも全身使ったのかは書かれていません。あるいは水の中に入った後で ピリポがなんか器を使ってジャーのようなものを使って頭からかけた冠水のバプテスマであったのかも分かりません。あるいはエチオピアの宦官が横になったのか、それともしゃがんだりひざまずいただけなのかも書かれていません。しかし分かっていることは、このエチオピア人の宦官もピリポも二人とも水の中に降りて行き、そして水の中に入って、そして二人とも水から上がってきたんですね。38節39節二人ともって書いてますよね。38節そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。39節二人が水から上がってきた時と書いてますよね。二人が水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ出せられた。宦官はもはやピリポを見ることはなかった。喜びながら帰っていった。その働きの8章に書かれているバプテスマは、この頭の上にちょっとこうお皿をにある水をタラタラッと垂らすだけの、まあ、そして主席者は全然自分の服が濡れないような簡単な適齢ではなかったんですね。二人とも水の中に入るようなバプテスマでありました。私の教会ではバプテスマの形態が大切だった一点ではなくて、イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れた上で、公の信仰告白に基づいたバプテスマをという信仰者のバプテスマが大切だ、その方がもっと大切だというふうに考えています。私の教会では使徒の働きの8章に描かれているバプテスマ、つまり本人の信仰告白に基づいて水の中に入っていくバプテスマ、これが聖書的なバプテスマであると考えています。私はこれからもこの信仰者のバプテスマを実行していきたいと願っています。宦官はバプテスマを受けた後、喜びながら本国に帰ってきました。イエス・キリストを信じバプテスマを受けると喜びが湧き起こってきます。イエス・キリストを信じると喜ぶことができます。この信仰から出た喜びを私も持ち続け、そして喜びある人生を送りたいものだと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、ピリポがどのようにしてこのエチオピア人の宦官に伝道していたかというところを、この使徒の働きの8章から学ぶことができました。神様、どうかこの、ピリポが、サマリア人が、あるいはこのエチオピア人に対して心が開かれて伝道できたように、どうか私も他の人々に対して心が開かれて、そして福音をシェアしていくことができるように、私のうちに情熱を与え、そして御霊の働きによって伝道できるものに私をさらに作り変えてくださいますようにお願いいたします。どうか私の身の回りの方々、そして家族や友人や、あるいは知人や、そしてまだ身の回りの方々、さらにその一歩進んで私のこの街道の周りにいる方々に対しても福音を伝えることができるように、主よ、私をお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通して祈ります。アーメン。